詩編の第100編です。この歌ははっきりと内容が一つにこう絞られています。で、これは神に対する賛美っていうことだけがですね、ほとんどこのテーマになっているんですね。他の詩の場合にですね、イスラエルの国あるいは世界の国の支配とか悪の支配とかですね、あるいは自分に降りかかってきた苦難、苦しみ、敵、攻撃、個人的な悩みとか罪の問題、いろいろありますね。自然に関わるような賛美もありますが、ここではですね、もう神に対する賛美ということですね、それが中心にあるわけです。全地を主に向かって喜びの叫びをあげようって、こういうことを言われてもですね、なんで喜びの叫びなんかなんであげられるのかって思う人もたくさんおる。ほとんどそういうことでないかと思うんですね。ですからこのような詩はですね、一般の人にとってはですね、何か全く理解、意味がわからないですね。なんで喜びの叫びなんか出てくるのかって、日本の多くの詩、いわゆる明治時代からの詩っていうのはですね、なんか憂鬱な暗い感じを持ったかですね、悩んでるとか暗いとか、そういうのがたくさんあるはずです。そういうことですから、そういう悩みや苦しみや漠然とした不安、そういうものを死という形で、書いてあるというのもたくさんあるわけですね。漠然とした暗い悲しみとかなんとか、石川啄木のその短歌にもそういう暗い感じ、悲しい感じとも憂鬱な感じがたくさんあります。ですからそういうような死というものにこう慣れておる場合にはですね、なんか喜びの叫びをあげようと言ったってですね、全くこうピンとこう来ないわけですね。そういうことで、どうしてこのようなことが言われているんだろうかということですが、この理由というものがですね、この3節のことが本当に分かったら、自然にそのようにですね、喜び、感謝、歌が出てくると。この三節のことが分かれば分かるほどそうなるっていうことなんですね。主こそ神であると。この主、聖書で言われているすべてを愛をもって作ったと。真実をもって作ったと。そういうふうな神、それが本当の神様であればですね、いろいろな災いも必ず良いことになるに違いないということなんですよね。偶然が支配しているならば、生まれつき非常にこの悲しいとか苦しいだけで終わってしまうと。それも偶然そうなったんだと。ということだけになりますよね。偶然、体の大きな障害、病気で生まれてしまって、もうこれで終わりだとかですね。あるいは元気で生まれたけど、子供の時の大きな事故にあったとかですね、そういうふうなことで、特別な病気になって、もう障害非常に弱くなって仕事もできない、もうそれは偶然そうなったんだとかですね。けれどもですね、この神様が全てを作って導いてるんだったら、そういう偶然的に非常に悪くなったものでも、神様はですね、良いところへと導いていけるはずだと。そういうことを本当に知ったらですね、あ、これも偶然この間悪くなったんだと、もうダメだというふうな気持ちで終わらないわけです。そして実際にそういうふうに、そういう愛の神様こそ本当の神様だと分かったらですね、そしてそこにこの神様に信頼をしておったら、必ず何らかの良きことは経験できていくわけですね、次第に。そういうことをどんどん積み重なっていったら、これ本当に喜ばしいことだと。この世ではもうダメだダメだと、もう終わりだと、こんなことで終わりだと思ってたのにですね、それではないんだと、また違ったですね、運命が開けていくんだということが、これは神様が本当に支配してたそうなるはずなんですよね。ですからこの試練、主こそ神であると、これは元にあるわけです。元にあったらですね、喜びの声が出てくるんだと、そういうことは一つ言おうとしていますよね。 で、それをさらにもう少し言ってですね、主が私たちをもうちょっと具体的に今のことを言ったわけです。作られたんだと。ですね。どんな目的で作られたのかということもありますね。でだから、どんな目的で作ったのかというと、神様が愛の神で正義、正しい神で真実の神だったら、そういう目的に合うように作ったはずだということになりますよね。何でもですね、私たちが作るときにはその目的があるわけです。まあ、演劇をしようと思ったらですね、その演劇の目的にふさわしいような背景の絵とかですね、人形でもですね、目的に合ったような人形を作ると。色もするわけです。そういうことを何でもですね、作るときには当たり前の話ですが、目的に合うように作るということですね。そういうことですから、神様がですね、作ったとならばですね、これははっきりしたその目的がある。で、私たちが一人一人ですね、体の弱い人もおれば、体の障害がある場合もあるし、病気の人もおる、あるいはこういうところに参加することもできないような寝たきりみたいな人もおるんです。でもそれもですね、目的があるんだとですね、偶然ではなくて良い何らかのですね、深い目的があると。この作られたっていうのはそういうことを言ってですね、みんなある目的を持って作られたと。これ死ということですから、その説明するのが目的じゃないからですね、非常に短く書いてあるんですね。主が私たちを創造されたというからには、あるはっきりした目的があると。だから強そうな人も、あるいは学力のできる人も、それはできない人も、弱い人も、病気の人も、まあ、それぞれにみんなですね、この目的を持ってこの地上に来てるんだというわけですね。作られた、主が私を作られたと。で、そういうことを知ったらですね、他と比べてですね、単に羨ましいとかですね、そういうことでなくなるというわけですね。他の人間と比べるということじゃなくて、自分が他のどんな人とも違った固有のですね、固有の目的を持って作ってくださってるんだと。弱いなら弱いな、強いなら強いなりというかですね、そういうように思えるからですね、他を見てたら喜びなんかなかった。あんな元気な人のおるの、私なんかどうしてこんなに弱いのだろうかと思えばですね、喜びなんかだんだんなくなっていくんですけども、やっぱりその弱さというものを神様ある目的で作られたんだということなんですね。で、そのことをまた少し付け加えてですね、主の持ち物だと。偶然このようにパッと生まれたままではなくて、愛の神様が私たちをしっかり持ってくださると。要は子供のようにですね。だから、どんな人でもですね、神様のことは分かると、神様が作ってくださったし、主の持ち物として、主がですね、私たち一人一人をしっかり持ってくれているということなんですね。主の持ち物だと。この人間は昔からですね、権力、武力があるものはですね、人間もいっぱい自分の持ち物として、いわゆる奴隷とか家来とかいう形でですね、たくさんこの人間を持ってきたわけなんですね。そうしてその人間を持つという目的は使うことです。それは自分の目的にあったり仕事に使うためだったわけですね。けど神様が私たちを持ってくださっているのはですね、使うため、神の目的に使うためだけど、いたずらに苦しめたりですね、そういうことのためだ。神の国という非常に良い目的のために使うため。人間が君主とか王が持っているのはですね、自分の都合のように使ってですね、いわゆる搾取するためですよね。労働力とかその儲けを搾取する、そういうために使うんですけど、神様が私たちを持ってくださっているのは、そういうはっきりした良い目的のためなわけです。 その人間がですね、別の人間、自分、あの人は自分のものだとか言ったりすることもよくあると思いますね。夫婦の場合はですね、妻は夫のものでもあると。夫が妻のものでもあると。まあ、そういう表現も聖書の中にあるお箇所にもありますが、それは確かにそういうふうにしてですね、夫それぞれが持ってやっているというふうな言い方をするわけです。だけど、その相手、夫が悪かったらですね、それも悪い意味で持ってですね、使うということですね、使って使ってすると。まあ、そういうことで、女の人が悪かったら、夫自分のお金稼ぐ道具だと思ってるんだなって言ってですね、そういうふうにおそらく悪くやっぱり使うと。だから、その持ってる人が悪かったらですね、使い方が悪いわけです。だから、いろいろですね、相手を悪い意味で持ってると思って自由に悪く使ってしまうんだけど、私たちは持ってくださってるお方が一番良いお方なわけだから、悪用するはずがないわけですよね。だから神様にしっかり持ってもらってたら、何かの働きのために私たちそこに向かわせるとですね、その使うために創造したんだからということにもなっていくわけです。そういうふうに、この一つ一つの言葉ですね、主がまず神であった自然でそういうことができるんですね。目的で作った主が持ってくださる。でそれをさらにまた付け加えて、それは非常に動的な動きのあるもので、絶えず養われていく羊の群れである、養われて、そしてまた導かれていく。羊っていうものはいつもこういうふうに非常に弱い、武器がない、導きがいる。羊の群れということはですね、ここでは養うだけですから、養って、そして当然導いていくということがイメージにあるわけですね。まあ、そういうことでですね、この主が養って導いてくれるということが非常に良かった。これがですね、いろいろなことを含んでいるはずです。霊的な食べ物をくださると、力もくださる、励ましもくださると、支えもくださると、これが主に養われる。ですから、これらのことが、この短い言葉ですが、これが本当に私たちが分かるとですね、確かに喜びが溢れてくると、自然にですね、喜びが自然に出てくるということなんです。で、この最後の、主のもので主が養ってくださるんだっていう、これをですね、このテーマを詳しく、書いた詩が詩編の23であったんですよね。詩編の23というものをちょっと比べてみたら、それをもっと詳しく書いてあった。だからこの詩編の23を見ればですね、確かに喜びが自然に出てくるっていうことがわかるわけです。ですね。この詩編の23も、主が私の羊飼い、養ってくださるんであれば私には欠けることがないとまで言ってるわけです。それぐらい満たされる。ということですね。ですから、この100編の3節の最後、主に養われる群れだということは、この23編の内容も一言で言っているわけです。主が羊飼いとして養い、導いてくれる。それは、詳しく言ったら2節ですよね。2節3節。主が養ってくださるということは、この23の2であるように、緑の草の腹に休まして食べさせてくださる。水のほとり。に伴って生き返らせてくださる、まあ、こういうことが主が私を養ってくださるということなんで、さらに正しい道へとずっと導いててくれるんだと。たとえ死の影のような苦しいような時であっても共にいてくださる、ね、そういう苦しい時でも共にいてくださるのはやっぱり神様だけなんですよね。もう本当に死の苦しみは一人耐えなければいけないところがありますが、本当にこの時に神様が共にいてくださると。この新 まりに関係したある方もですね、今非常に苦しい状況にある人もおられるわけですね。まあそういうことで、でもその方の場合はですね、やはりこの信仰を持ってこの集会には少ししか参加してなかったけれども、信仰をしっかりますますされてきているようですね。神様がこの一つですね、共にいてくださるっていう実感をですね、しっかり持とうとしておられるっていうのは私も、個人的に、初めてちょっと話してみて分かりましたが、そういうことですね。さらにこの五節、苦しめるもの、これは敵とかですね、この病気の苦しみもありますが、そういう苦しい時でも不思議とですね、霊的には神様の好意を注いでくださると、杯をあふれさせてくださると、こういうことまでですね、可能だという、この点は確かに迫害の厳しい実態の本を見てみますとですね、恐ろしいばかりの迫害の中でもこのようなですね、杯あふれさせてくださるというふうな意味合いのことを言ってですね、言いながら死んでいったという人たちも確かにおるわけですね。これは日本だけではない、あちらこちらで。だからこういう死というのはですね、極限状態、ギリギリの最後の最後の苦しみでもこういうことを本当に経験できる、経験されたという方々がたくさんおったわけです。それが、この普通の死と全く違うところですね。私はそんなに悩み悲しいとか、憂鬱な暗い気持ちとかを書いてあるんだけど、これは死の苦しみすら勝利をするような力があるんだということですね。それを実際に経験したと。それも書かずに折れないということで、こういう書き残されたわけです。そういうことで、この百編っていうのはですね、元に戻りますが、この百編の三節であたった一行ですね、主に養っていただく羊の群れだ。主に養ってもらう自己とはさまざまなそういう意味が込められておるわけです。でこのことがあるからこそ感謝の歌を歌って、主のところに行くことができると。で賛美の歌を歌いながら主の庭を張ることもできるんだと。そうしてさらに主の門に入り、主の庭、これは実際上は昔は実際の神殿を意味してたことですが、私たちにとってはですね、神殿はもはや一人一人の体が神殿であり、こういうエクレシアも神殿なわけです。ですからこういうふうな神様を信じる人たちが二人でも三人でも集まって、そこが神殿に行ったと。でそこで共に祈って賛美をすることで、またそこから新しい力や賛美の心を与えられるということなんですね。個人的にまずこういうふうに導かれ、神様によって力づけられ、また自然にその喜びや賛美が出てきて、そして神様のところへ行くと。言ったらまたそういうことで新たに与えられた神様から。そういうふうなことが相互に起こるということなんです。死の門に行く、死の門に入っていくと。そしたらそこで新たにまた与えられると。そういうことをですね、ここで、言っているわけですね。ね。そのもう一回最後に結論ということですね。結論的なことを言って、主が恵み深く、このヘセド、慈しみが永遠であると、これがいつも私たちが聖書で出会うこのことですね。神様の愛というものと主の真実っていうのは、これ両方永遠だと。そういうですね、一番良いことがですね、永遠なんだという、この世界はですね、これほどいろいろな事件が起こって、神様の愛がどこにあるだろうかなんて思うようなけれど、霊的にですね、私たちが導かれ、主に養われていくと、これがいつ、どのような状態であっても、こういうことが実感できると。さっきの言った迫害で殺されるというところでも、このことを本当に実感しながら死んでいたというんですね。そこまでこれはですね、霊的に非常に高く引き上げられると、こういうことは本当に言えるということなんですね。そういうことで聖書って、ね、非常にだから困難な死ということも超えてですね、こういうふうな言葉っていうものは生きて流れてきとるわけです。頭で考えて、机で考えただけとか全然ここは違うわけですね。そういうふうに、短い詩の一つ一つがですね、そういういろいろな意味合い 経験を持って書かれてあるとということがわかるんですね。で、まあ、これを読む人もこのようなところへと招待呼ばれている、招待されているんですね。こういう世界があるんだからと。だからあ、これは前兆そうでした、神様に根立つ喜びである。だからみんなの人に関係あるというわけですね。自分に、例えば子供生まれた喜びといってですね、他の人は関係がないわけですよね。自分の息子がですね、大学をうまく合格しましたって、別の他の人は別に関係がないわけです。一緒に喜ぼうったってそんなあまり喜べない人もたくさんおるわけですね。自分の子供が何回も落ちて落ちてしたって言ったらですね、それはもうそんな喜んでくださいって喜べないってことが起こりますが、ここにあるようなですね、主がこのように導いてくださる、作ってくださった、こういう種類の喜びってみんなが共有できるということです。それみんなの本質的に共有できる、そこが非常に違うところです。で、ここで、喜び、これは神様に出発点があるわけですね。でその賛美喜びも神様に向かって、主に向かって歌えということになります。出発点もですね、目的点も神様とですね、神がこう促して、で賛美や感謝をこうするんですけど、その賛美もまた人間のためにということで、神様、主に向かってするということですね。死に向かって喜びの叫びをあげようという、まあ、そういうふうに、これは賛美という感謝、賛美ということを最初に言いましただけがテーマ、その原因、目的、どこになるのか、どこになぜそういうことが賛美ができるようになるのかと、そういう詩ですね。まあ、そういう詩にはいろいろいろなものがありますが、こういう短い中にこの賛美ということだけをテーマにしたものもあるというわけです。ですからこれを見たらわかりますが、賛美そのものが一種のこの礼拝にもなるということなんです。単に歌を歌っただけで何が礼拝かと思いますが、その賛美の中に心を込めて感謝と喜びを込めて歌うならば、それが本当の礼拝になる。そこでまた新たに神様から新たな力をもらうわけです。そういうふうに心の思いを捧げ、また神様から良いものをいただく、これも礼拝であるわけなので、そういう意味でですね、賛美はそのまま礼拝にもなるということですね。だから2人3人でも礼拝、難しい話できない、学者の話できなくて構わないですね。共に祈って賛美、心を込めてすれば、それはもう礼拝になるということが言えるわけですね。そういう賛美の礼拝というものは、この百編というものはそういうことを内容として持っているわけです。この赤い本のタイトルが Praise and Worship。 Praise というのは賛美するという意味なんですね。 Worship は礼拝のわけですね。だから Praise and Worship ということは賛美と礼拝という意味なんですね。賛美と礼拝の結びついているわけです。私たちの現状はこれと逆のことがよく起こるということですね。喜びは叫びじゃなくて苦しみばっかり、泣きばっかりですね。喜びが出てこない、それは3節のことははっきりですね、これをうっかりそこからはみ出していったら喜びが消えていくということですね。主が作ってくださったんだから、決して悪いことにはならないんだと、あれは主のものだと、最終的に何が起こっても主がしっかり持ってくれたんだと、養ってくれたんだと、このことを本当に深くですね、しっかりこの座っておったら、まあ、自然にですね、いろんな不安も、まあ、消えていくということだと思うんですね。そういう意味で、このようなところへと、まあ、聖書はいつも究極的な高い境地を持ってくれてあるので、私たちもこういうところが目標であるということを知ってですね、導かれてくださいと、こういうところへ行かせてもらう、これを御国を来たらしてくださいということ神様のご支配、御国を来たらしてください。そしたらこういう状態になるのですというわけです。